15インフォメーション、青年貢献制度、生き生き健康通信、私たちの健康、14ページ。権利と財産を守るための青年貢献制度。青年貢献制度とは、認知症や知的・精神障害などにより、自分の判断に不安がある人の手続きを、青年貢献人が本人の意思を尊重しながら支援する制度です。制度を詳しく知りたい、制度の利用を検討している、身近な人が金銭管理などで困っている場合などはご相談ください。任意貢献制度。認知症になることなど将来の不安に備えて、本人に十分な判断能力があるうちに、あらかじめ本人が選んだ任意貢献人と話し合い、将来支援してもらいたい内容を契約で決めておく制度です。困り顔の人物から吹き出しで、頼れる親族がいないとあります。法定貢献制度。判断能力が不十分な方に、家庭裁判所で選ばれた青年貢献人などが、本人の意思に寄り添いながら、財産や権利など保護・支援する制度です。右頬に手を当てた人物の頭の上に、財布・鍵とハテナマークのイラストがあります。青年貢献制度利用の費用支援。市では、青年貢献制度の利用のための費用を負担することが困難な方に、審判の申し立ての費用や、青年貢献人などへ支払う報酬費用の助成をしています。対象の要件や申請手続きなど、詳しくはこちらとあり、QR コードがあります。無料相談会でお気軽にご相談ください。青年貢献何でも相談。10月26日日曜、午前10時から午後4時。相談員。弁護士、司法書士、社会福祉士。電話相談、予約不要。専用電話、048-863-3700、当日のみ有効。対面相談、場所、埼玉弁護士会法律相談センター、さいたま市浦和区高砂 4-2-1、浦和高砂パークハウス。申し込みおよび問い合わせ、10月17日金曜までに電話で、県地域包括ケア課048-830-3251へ。行政書士による青年貢献遺言相続無料相談会、10月29日水曜午後1時から4時、場所市役所本庁舎1階青年貢献制度推進室。内容、青年貢献制度、遺言、相談など。申し込み、コスモス青年貢献サポートセンター所属行政書士、松島明子、080-3431-6033へ。問い合わせ、青年貢献制度推進室、423-2196。生き生き健康通信ミニ、きれいなお口で健康に。口腔機能が低下すると、必要な栄養素が取れず、筋肉量が減って転倒のリスクが高まります。また、食べ物が飲み込みづらくなることによる誤嚥性肺炎や、口の中を清潔に保つ働きの唾液が減り、雑菌が体の中に入ることによる肺炎の恐れがあります。よくむせる、口が乾く、噛めないものが増えたなど、心当たりがある方は、口腔機能が低下しているかもしれません。お口のケア3つのポイント。正しく歯磨きをしましょう。毎日の歯磨き、入れ歯の手入れをしっかり行いましょう。歯科検診は定期的に受けましょう。歌を歌ってみましょう。歌を歌うことで唾液の分泌量が増加します。また、 発声や息づきによって口や顔の筋肉を使うことで口腔機能の維持向上に役立ちます。市では音楽健康指導士による出前講座も行っています。健康づくりのきっかけとしてぜひご利用ください。お口のケアをしっかり行い元気な毎日を過ごしましょう。月2回原則月曜日に健康に関するウェブコラム生き生き健康通信を市ホームページに掲載しています。ぜひご覧ください。詳しくはこちらとあり QR コードがあります。問い合わせ介護保険課424-5186。私たちの健康インフルエンザ朝霞地区医師会杉田正興。インフルエンザ流行性感冒はインフルエンザウイルスによって引き起こされる急性の呼吸器感染症です。風邪とよく似た症状を示しますがより急激に発症し重症化する可能性があるため注意が必要です。インフルエンザは毎年冬季に流行することが多くたくさんの人が感染することから社会的にも大きな影響を及ぼします。インフルエンザウイルスは主に A 型、B 型に分類されます。感染経路は主に飛沫感染と接触感染です。ウイルスを含んだ咳、くしゃみのしぶきが空気中に飛びそれを吸い込むことで感染するほかウイルスが付着した手で口や鼻に触れることで体内に侵入します。インフルエンザウイルスの潜伏期間は1から4日程度で発症すると高熱、頭痛、筋肉痛、関節痛、倦怠感などの全身症状に加え喉の痛みや咳、鼻水といった呼吸器症状が現れます。特に38度 C 以上の高熱が突然出ることが特徴的です。一般的には1週間ほどで回復しますが高齢者や乳幼児、基礎疾患のある人は重症化しやすく肺炎や脳症などの合併症を起こすことがあります。毎年インフルエンザによって多くの入院者や死亡者が出ることから予防と早期治療が非常に重要です。予防の基本はワクチン接種と日常的な感染対策です。ワクチンは毎年その年に流行が予想されるウイルス株に基づいて作られており感染を完全に防ぐことはできませんが感染率を下げたり重症化を抑えたりする効果があります。特に高齢者や医療従事者、乳幼児などは毎年の接種が推奨されます。ワクチンは効果が現れるまで接種後2週間ほどかかり約5ヶ月間持続します。インフルエンザの流行は12から3月頃が中心となるためそれに備えるため早めに接種するようにしましょう。日常生活における予防策としては手洗い、うがい、マスクの着用、咳エチケットの徹底、室内の換気、十分な睡眠と栄養の確保などが重要です。また人混みを避ける、体調が悪いときは無理をせず自宅で休むといった行動も感染の拡大を防ぐ上で効果的です。もしインフルエンザにかかってしまった場合はできるだけ早く医療機関を受診するようにしましょう。治療は抗インフルエンザ薬、タミフル、ゾフルーザ、イナビル、リレンザなどを発症早期に使用することで症状の緩和や回復期間の短縮が期待できます。医師の指示に従って適切に使用してください。治療中は安静を保ち十分な水分と栄養を取ることが大切です。また他人への感染を防ぐために外出を控え職場や学校には医師の指示に従って復帰するようにしましょう。学校保健安全法では発症後5日を経過しかつ解熱後2日、幼児は3日を経過するまで登校・登園できないと定められています。インフルエンザは新型コロナウイルス感染症COVID-19 と症状が似ているため、 自己判断が難しい場合があります。発熱や体調不良があるときは医療機関に相談し、必要に応じて検査を受けることが勧められます。インフルエンザは正しい知識と予防行動によって重症化や流行を抑えることが可能です。個人の予防意識が社会全体の健康を守ることにつながります。朝霞地区医師会 464-4666